おはようございます。大塩ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は同じ場所に同じような店、それ儲かるの？というテーマでお話ししたいなと思います。ちょうど2ヶ月前ぐらいに僕と同じ会社で働いていた同期がなんと辞めまして、で彼はマレーシアからベトナムの全く日系の違う会社に転職したんですね。で彼がなんかビザの関係で急遽ちょこっとだけマレーシアのペナン島に遊びに来てるってことなので、何食べたいって聞いたらイカンバカーを食べたいってことだったので、僕と彼と僕の彼女と3人でイカンバカーを食べに行ったんですね。でこのイカンバカーって何って感じだと思いますが、イカンバカーっていうのは要は焼き魚ですね、グリルですね。イカンっていうのがマレー語で魚で、バカーっていうのがグリルなので、グリルした魚で、結構マレーシアではイカンバカ結構いい値段するんですね。だいたい1匹、もちろん魚の大きさとか種類にもよりますが、だいたい1500から2000円はするかなって感じで、意外と魚1匹、大きいんですけどね、シェアするぐらい大きいんですが、そのイカンバカ結構お値段するんですけど、3人で食べに行きました。でこのイカンバカのお店に行った時に、Google マップでどの店行こうかなって調べたんですが、ペナン島の中でもイカンバカーがあるとこってもうその一部の地域しかなくて、その地域の3店舗がもう縦並びにもう一列にイカンバカー1、2、3みたいな感じで並んでて、えって思ったんですよ。で僕もえって思ったし、彼女もえって思ったんですよ。なんでこんなイカンバカーのお店が同じ場所に集中しているのっていうのと、こんな近くにお店出して本当に儲かるのって思ったんですよ。というのもイカンバカのお店こんな近くに出してしまうと、 ABC あったら比べて、あ A の方が安いから A に行こうとか、なんか B の方がお店賑わってるから B が美味しいに違いないみたいな感じで、結局この競合にシェアを取られるっていうのがあるから、ちょっとリスキーじゃないかなって彼女は言ってたんですね。この時にあこれはちょっと言わなくてはと思って、今回の収録をしようかなと思いました。ということで今回はですね、同じようなお店がこうすごく近くにあるっていうのは、ちゃんと理由があるわけなんですねっていうのを今回分かりやすくご説明したいなと思います。まず結論から言うと、立地が命だからですね。皆さんも聞いたことあるかなと思いますが、お店を構える人にとって、これもオフラインの話ですが、人が集まる場所って本当に大事なんですね。なので、ショッピングモールでいうところの一番人通りが多い通路とか、あとこのエスカレーターの前って、エスカレーターって絶対皆さん使いますよね。でなのでエスカレーターってもう周辺だけ、お店の土地代が高いっていう場所もあるぐらい本当に人気なスポットなんですね。でそこに空きが出たら、ライバルは近くてもここを逃したら損だってことで、出店するっていうような感じになります。なので、力関係で言うとライバルとの距離よりも立地の力っていうのが強いので、ライバルが近くにいようが遠くにいようが立地がいいからそこを取るっていうのが第一優先ってことになります。これがもうほとんど答えですね。でもう少し深掘りしていくと、競争じゃなくてこの集客の力を利用しているっていう面白い事案がありまして、なぜかですね、同じようなお店が並ぶとそのジャンルに興味がある人が自然に集まるんですね。今回で言うとこのイカンバカーが好きなマレー系の方が集まりやすいっていうのがあります。例えばですが、日本の例を例えると、ラーメン屋さんが並んでいるラーメン通りとかってあるじゃないですか。なんとか横丁とかなんとか通りとかですね、とかあと服屋さんが集まっているこのファッションフロアとかってあるじゃないですか。こういった風なお店が並んでいるように、イカンバカーのお店も2つ3つあると、あなんかこっちの方が安そうとか、こっちの方が店が混んでるな、こっちの方がレビューが良かったみたいに比べて、結局この ABC あるうちのお店のどちらかで買う、もしくはこのそこで食事をするってことになりやすいんですね。で結果としてイカンバカーを食べたい人っていうのが全体的に増えるっていうような効果があります。でこれ実際に経済学的にも証明されていて、この名前が ホテリングのリッチモデルっていう、まあ、考え方があるんですね。僕も正直この効果知らなくて、調べて今ねチャット GPT に聞いて、こんななるんだってびっくりしたんですが、この名前がまずあるんだってびっくりして、どういった効果なのかというと、このホットリング効果、通称ホテリングのリッチモデルですが、これって競争相手が近くにいるほどお客さんを取りこぼさずに済むという理論ですね。でこれ分かりやすい例が あって、アイス屋さん、アイスクリーム屋さんがビーチに1軒だけあると、端っこの人って要は遠くて買いに行かないかもしれないし、あなんか暑いから今すぐねアイスクリーム食べたいのに遠いから、めんどくさいなって結局買わないってことがあるかもしれませんが、アイスクリーム屋さんが2軒このビーチの真ん中に並んでいると、どの場所のお客さんからしても、まあ端っこにいても真ん中にいても、まあ、すぐにアイスクリーム屋さんにたどり着くことができる。そして結果的に、まあ、右端の人も左端の人も来やすくなるっていうふうになってて、しかもなんか真ん中のエリアイコールアイスクリームコーナーってことで、真ん中に行けば、まあ、ビーチの真ん中に行くと、まあ、アイスクリームというかな、そういった冷たいものが手に入るっていうふうにすごく分かりやすいですよね、っていうふうにもなっています。まあ、最後軽くまとめていくと、まあ、人気の場所に空きがあれば、もうライバルがいようといないが、隣だろうが向かいだろうが関係なく、もうお店を経営する人って出店したいんですよね。でなぜかというと、もう場所がとにかく命だからですね。このどんなにいい店だったとしても、この場所をどこに出すかで本当に売り上げって変わるんですね。今ではなんかインスタグラムを集客使ったり、 TikTok で、まあ、偏僻なとこだけど、それを逆に偏僻だからこその良さを出して集客するっていうようなこともできていたりしますが、本当にレベル高いので、王道でかつほぼ確実に集客して売り上げを上げていきたいっていうのであれば、家賃が高かったとしてもやっぱり土地というか場所にこだわるっていうのが、もうビジネスでうまくいくこっちの本当にもう大半以上を占めるぐらい大事な鉄則になります。そして同じジャンルが集まる、まあ、さっきで言うとこのイカンバカを食べたいって人が集まると、そのジャンル全体の人気が高まるんですよね。なので僕がペナン島の地図で見た時に、イカンバカのお店ってざっくり5つぐらい、まあ、イカンバカ専門というかイカンバカを推してる店ってほぼもう3つしかないんですけど、その3つがこのバヤンルパスっていうところの地域に集中していて、その地域に集中してるだけじゃなくて、もうお店が3つ並んでるんですよ。なのでそこに行くと、イカンバカーってマレーシアのマレー系、中華系、インド系の中でも特にマレー系の方に人気があるので、なんかマレー系の方が好きそうなお店の作りとか雰囲気も出てて、あそういった風にイカンバカーが好きな人が集まるイコールマレー系が来るってことで、マレー系の人が好むイカンバカー以外の商品を置くことによって利益を出してるんだって風に分かるんですよね。それから先ほどお話しした通り、近くに出す方が経済学的にもまあ有利な場合があるですね。なのでなんでこんな近くにお店構えてんの、こんな競合同士近くに大丈夫なの、バチバチして喧嘩してないのとかって思われるかもしれませんし、実際にね僕の彼女もそういった風に言っていて考えていたんですが、実はちゃんとやっぱり計算されている戦略なんですよね。そういったことを考えると、うわビジネスって面白って思いません？僕本当にこれがある意味こういったのが好きでビジネスを始めたっていうのは過言でないぐらい、本当にこういうの好きなんですよ。なんか今皆さんが通っているお店とか好きなお店って、もちろんなんか好きだなとか、なんか美味しいなとかって思ってるかもしれませんが、皆さんが今の状態になるまでにお店って本当に試行錯誤して、もうベスト中のベストを提供しているからこそ、皆さんが何も考えないでも、あなんか好きだなとか、また行きたいなって思わされるようになってるんですよね。でよくよく深を開けてみると、まず行きやすい土地、まあ、場所だったとか、駐車場があったとか、あとこのお店の雰囲気も入りやすくて、全然大きな声で話しても一人目立ちしないような作りになっていたとか、あとこのもちろんお店の出す商品っていうか、まあ食事美味しいのはもちろんのことリーズナブルだった。でリーズナブルじゃなかったとして、また来たいと思える魅力がそこにあった、それは何なのかっていうふうに深掘りしていくと、このお店の店主の思いはもちろんのこと、この場所とか、あとこう雰囲気、値段設定、店の入りやすさとか回転率も全部がものすごくガチャってハマって、今の あのお店とかってあの人気店になったりとか、あとはあのまた自分が行きたいなって思えるようにまでなってるんですよね。そこを言語化していくっていうのがまさにマーケティングだったりあのビジネスの面白いところだったりするので、今回はね一般の、僕の彼女の質問からこういったふうに取り上げてみましたが、そう思うと本当にビジネスって面白いんですよね。まあ、なんか興奮しちゃってるんですけど、それぐらいビジネスって本当に面白くて、よくあの深い意味があるので、皆さんも目を見渡して目の前を見渡してみれば本当にビジネスに囲まれていると思うんですよ。目の前にある机とか壁紙とかあのキッチン用品とかって、これって全部あのメーカーさんが作ってね提供してるわけなので、なんでこの値段にしたんだろう、なんでこの値段が出てこのクオリティが提供できるんだろう、どこの国で作ってるんだろう、配送費はいくらなんだろうとか、どういった国に配送してるんだろうとかっていうふうにいろいろ考えると、このすごくビジネスで勉強になりますし、やっぱり面白いなって、あのやりたいなって思うかなって僕は思っています。なのでぜひ皆さんのね目の周りを見て、今回みたいになんで同じような場所にあの同じような店出してるけど本当儲かるのみたいな、こういった疑問っていうのも深掘りすると、実はあの面白い結論にたどり着くことがあったりするので、ぜひあの皆さんなりにも考えていただければ楽しいかもしれません。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。